ハバクク書の2章3節から4節までをお読みいたします。この幻はなお定められた時を待ち、終わりを指して急いでいる。それは偽りではない。もし遅ければ待っておれ。それは必ず望む。滞りはしない。見よ、その魂の正しくないものは衰える。しかし義人はその信仰によって生きる。まあ、この予言の言葉は一義的にはイスラエルに対して、あるいはバビロンに関する予言かもしれません。しかしイエス・キリストが再びおいでになる終末時代に生きる私たちにとっても大切な教訓を与える予言だと思います。確認していきたいと思います。この幻は定められた時を待ってるって言うんですよ。待望してるんですよ。いつ来るんだろうか。そして終わりを指して急いでる。それは偽りではない。真実である。成し遂げられる神の御旨そのものである。ただそれを受ける私たちにとってですね、もし遅ければ待っておれ。それは必ず望む。滞りはしない。この予言は、この神の約束は、定められた時に向かって前進し続けてるんですよ。目標がこの地点であるならば、そこに近づいてるんですよ。ただ私たちにとってはですね、なかなか来ないな、約束は本当に果たされるんだろうか、そういう思いの時もある。そういう時には待ってなさい、待望しなさいって言うんですよ。もっと待望しなさいって、早く来てほしいって、必ず成し遂げられる。それは必ず望む。滞りはしない。滞らない。前進し続けてるんです。厳しい言い方したら、滞ってるのは私たちの信仰なんですよ。見えないんですよ。基本的には神の約束信じてます。なかなかうまくいかない、思う通りいかない、世の中もこうである、神の御旨って何だろうと思ってしまう。私たちの信仰が滞ってるだけなんです。神の御旨は確実に前進してます。だからこう言うんですよ。見よ、その魂の正しくないものは衰えるんですよ。見えなくなるんですよ。神に対する明け渡し、信頼がだんだん薄れてくるんですよ。しかし義人はその信仰によって生きるっていう。私たちの信仰が滞ってなかったら、ますます待望するっていうんですよ。ますます死を来てくださいと心から私たちの思いが溢れてくるというんですよ。そして何度か説教でも申し上げたんですね。この義人はその信仰で生きるというのは、私大好きなエムナーというヘブル語です。これは真実なんです。他の箇所では真実と訳されてるんですよ。この場所だけなんです、信仰と日本語で訳してるのは。真実って何でしょうか。確かなものです。動かないものです。全能の神、限りない愛の神の誠実なんですよ。その誠実の到達点は十字架でしょ。私たちのために与え尽くした、罪をあがなった、成し遂げた、その方の約束であるって言うんですよ。その約束真実によって生きるのが信仰だって言うんですよ。イエスを眺めなさい。十字架のイエスをしっかり受け取りなさい。まあ、今日の教科で言うならば、十字架のイエスと対話し続けなさいって。そうするときに私たちは生かされる。ただ新しい年を迎えて、まあ、今日、ぜひ申し上げたかったのは、そういう私たちにとっても必要なことがあります。まあ、それを学んでいきたいと思います。第一コリントになります。2章の1節から5節、新約聖書、口語訳聖書の257ページです。コリント人への第一の手紙、2章の1節から5節です。 旧約聖書257ページになります。お読みいたします。コリント人への第一の手紙2章の1節からです。兄弟たちよ、私もまたあなた方のところに行ったとき、神の証を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いなかった。なぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したからである。私があなた方のところに行ったときには弱くかつ恐れひどく不安であった。そして私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで霊と力との証明によったのである。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで神の力によるものとなるためであった。私たちに必要なのは新たな決心です。どういう決心をできるか、この2021年、どういう決心ができるかが大切なんです。ご存知ですね、パウロはアテネで伝道しました。まあ、最高の伝道の仕方ですね。ずっと歩いてたらいろんな偶像があった、名も知らぬ神があった。アテネの人よ、あなたたちは本当に神に対して宗教に対して熱心である。でもしかしたら名も知らぬ神があるだろうと置いてあった。その名も知らぬ神、本当の神、創造の神を伝えるために私は来たんだとこう言ってるんです。それで彼語ったんです。そして語って語って語ったけれども、多くの人が聞いてくれたけれども、復活について語った時に多くの人は去ってしまったんです。幾人かはと書いてありますけども、彼は大きな失望を経験しました。人間は誠実であって自分のすべてを心から神のために、そして本当に思いを込めて出した時にそれが届かないというのが実に厳しい経験になるわけです。最高の経験だと思いますよ。これ以上ない伝道をしたんです。それがダメでした。彼はあのパウロでさえ大きな失望を感じたんですね。そして彼は書いてますように、私もあなた方のところに行った時、神の証を述べ伝えるために優れた言葉や知恵の言葉、アテネでやったんです。これ悪くないんですよ、これ大切なんですよ。なぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間で何も知るまいと決心したからである。ってでも伝道者として使徒としてのパウロのこれは基本的姿勢でしょ。多分人々にもこう語ったと思うんですよ。あのパウロはもう一度こういう決心する必要があるんです。私たちも同じですよ。再臨信徒です。安息日の祝福喜びを伝えたいと願ってます。主を来てくださいって改めて決心する必要があるんですよ。この言葉はパウロにとっては基本的なものでした。宣教者としての根本的な決心でした。あるいは働きの中心点であり原動力でした。でも新たに決心したんです。それでも決心の再確認が必要なんです。いや、改めて決心できることが幸せなんですよ。神の恵みは尽きないんですよ。イエスの私たちに対する思いは尽きないんですよ。今日教科でやりました、イエスと語ることですよ。再確認、あるいは改めてであっても決心し直すことが大切です。で、なぜそう決心できたんですか。一つは、私があなた方のところへ行ったとき弱くかつ恐れひどく不安であった。私最初にこの聖句を読んだときにパウロのことだと思わなかったんですよ。彼はこんな状態になるはずがない、これはコリントの人のことを言ってると思ったんです。違うんですよ。あのパウロが信じられないけれどもこういう言葉を聖書で発してるんです。むしろ信仰者は 彼みたいな人は弱さを見せないことが信仰の強さだと思ってるはずですよ。走り尽くすべき皇帝を走り尽くした義の冠が待ってる、自身を犠牲として捧げてる、こう言ってるんですよ。ある意味その通りですよ。弱さを見てないことが信仰の強さかもしれません。でもそれはこの世に対して他者に対してであって、神の御前においては違うんですよ。我々は不完全な罪人です。イエスの贖いなしに立つことはできません。イエスの備えられた道を選ぶしかないんです。弱さも必要なんです。いや、弱さを知ることが大切なんです。弱さを知るから決心が深くなるんです。弱さを知らなければ私たちは神の御前で傲慢になります。弱さ足りなさは神の御前においては何の問題でもありません。むしろこう言ってます、彼自身がコリントの中で、そこで傲慢にならないように私の肉体に一つの棘が与えられた。これは私を打つサタンの使いである。何か神のために果たすときに先頭にあってですね、本当に主を来てください、あなたの御業であれば小さな出来事であっても喜んでやります、まっすぐ歩んでいきますというものにとって、何か弱さがあるならばそれは厳しいです。サタンはそこをついてきます。なんじゃこらと、こういうことしてるじゃないか、こうじゃないか、弱点をついてきます。サタンは策略家です。パウロは彼を離れさせてくださるように三度も祈ったって言うんですよ。どうにかしてほしい、これは自分のことを言うよりもあなたの御業を進展させるためである、全天献身している、どうにかしてほしい。でもこう言ってます、イエスです。私の恵みはあなたに対して十分である。主イエスの恵みが十分であるときに私たちは安全なんです。必要な力を得ることができるんです。あるいは結果的に神の最大の力を得るんです。それはまあ、人間的には少ししか力を受けてなくても、あるいは他者よりも素晴らしい働きをできる人は現にいるかもしれません。でもその人はその人として最大の力を発揮しているわけじゃありません。神の御前で弱さを認めるということです。そして全てを明け渡すということです。そこで傲慢にならないように私の肉体に一つの棘を与えられた。私たちは今日教科で言いました、少しずつ少しずつ自分というのが出てくるんですよ。自分の神を作り上げるんですよ。神様が見えなくなるんですよ。それでもどうにかできることはあるんですよ。でもそのことは皆さんにとって本当の力じゃないって言ってるんですよ。人間的にはもっと力出せるって言ってるんですよ。明け渡すならば。三度否んだペテロのことを確認したいと思うんですね。彼は誠実でした。前向きでした。積極的でした。信仰の強さを持ってました。先生、3年前なら、あるいは私はこんなこと言えなかったかもしれませんけども、今は言えますよって。あなたに召されて、あなたと共に歩んで、あなたの栄光を見て、失敗したけども許されて許されて、こうしてあなたに対する思いが深まりましたって。他の者もあなた裏切らないでしょう。でもたとえ他の者が裏切っても私だけは、言ったんです。サタンの策略ありました。お前はあの場所でいただろう、方言がそうじゃないか、あの耳を切り落とした者の親戚である、サタンの策略です。実に弱いところをつきます。徹底的に弱いところをつきます。彼は自分の弱さに気づいていませんでした。でも彼はその中でイエスの祈りを最終的には受け取りました。ペテロ、ペテロ、あなたはニワトリが二度鳴く前に三度私を知らないという、でも私はあなたの信仰がなくならないように祈った。 サタンの策略は私たちの信仰の弱さに対して徹底的に攻撃します。なぜならば私たちをイエス・キリストから十字架の贖いから離せば勝利です。どんなに知恵があってもどんなに能力があってもあるいは教会の働きがどんなにできていたとしてもイエスから離れば勝利です。サタンは一時的に勝利しました。ペテロ知りませんって言ったんですから、呪われてもいいですよ。そう言ったらサタンの最大の勝利がそこにありました。彼はでもそこで弱さを知った時にイエスの祈りを思い出したんですよ。ペテロペテロって、私はあなたのために祈ってあげよう、あなたのために十字架につくんだって、あなたは立ち直ることができるんだ。それを思い出した時に彼は振り向いたイエスを認めて、言葉はなかったけども対話したんですよ。言葉はなかったけども対話したんですよ。受け取ったんです。立ち直ったら、皆さんもこの立ち直ったらという経験を、何も罪を犯すことを進めてるんだけど、立ち直ったらという経験をこの2021年繰り返してほしいんですよ。この立ち直ったらという経験がない人は、よほど完璧でそのまま天国に行ける人か、自分の力に頼る傲慢な人か、あるいは自分の姿が見えない無知な人です。ちょっときつい言い方してるんです。我々は立ち直り続けてるんですよ。モーセも二度叩きました。エリアも逃げ出しました。罪を犯せと進んでめてるんじゃありません。立ち直って許されてイエスと会話をして新しい決心をするということです。神の御前で弱さを認めない人ほどその生き方を継続することはできても、新たな決心をすることはできません。責めてんじゃないんですよ。新たな決心をしないということはどっか違うということを言いたいんです。皆さんもそうだと言ってんじゃないんです。決心しなくなった人は自分の弱さを認めてない人です。他者の前でこの世で弱さを認める必要はありませんよ。でも神の御前で、私の力は弱いところに完全に現れる、キリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう、神の御前における自分の弱さに気づくことが大切です。人の前で弱さを、まあ、そういう時もありますけども、晒す必要はないかもしれません。しかし神の御前で自分の弱さを認めることは実に大切なことです。そして彼はこう言ってますね。私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで、霊と力との証明によったのである。キリストが全てです。こういうふうにパウロを言えることは、彼は巧みな言葉を知ってる人なんです。知恵の言葉を知ってる人なんです。これも悪くないんですよ、繰り返し。それ否定してるんじゃないんですよ。わかりますね。知恵の言葉は必要です。巧みさも必要です。でもそれ以上に必要なのは、キリストイエスそのものだということです。キリストが全ての全てです。で、その時に私思い出すのは、初めの愛という言葉です。黙示録の中で7つの教会、エペソのところを読んでみますとね、もうエペソの人すごいんですね。労苦と忍耐を知ってるとイエスから言われてるんですよ。そして見抜く力もある。今労苦と忍耐と見抜く力がないと信仰守れません。どれが本当であるか、神の側であるか、サタンの側が見抜けたって言うんですよ。そして忍び通して弱り果てることがなかったって言うんです。完璧じゃないですか。何もいらない。イエスは言います。一つ足りないことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。初め読んだ時におかしいと思ったんです。労苦と忍耐して見抜く力があって、忍び通してても初めの愛から離れることがあるんです。ある意味において、私たちの最大の弱さは 初めの愛から離れてしまうことです。ダビデも初めの愛から離れてなかったらあんなことにならなかったと思います。モーセも初めの愛から離れてなかったら二度打ちません。イエスが全てだからです。初めの愛から離れてしまうということが私たちの最大の弱さです。熱い思いを持っている、感動したいろんな経験もある、しかしマンネリ化してしまう。パリサイ人と主税人徴税人みたいになると、いやいや、まあ考えたらあの一人は立派じゃないか、あのことしてないわ。最も大きな問題は初めの愛から離れた時にイエスがこう言ってんです。意地悪じゃないけど、私はあなたのところに来てあなたの食材を取り除けようって言ってんですよ。初めの愛から離れた人がいたら私はその人のところに行くって、そして食材を取り除けるって言うんですよ。食材が取り除けないんですか。これから歩むべき道が見えないということです。神が備えられた道をしっかり判断することができないということです。力があったらそのままやっていけるんです。まあまあいいわって、それではダメなんです。私たちは日々決心する必要があります。神の側を選び取る必要があります。神の側に立たなければなりません。何でもです。少しずつ少しずつ、あるいは気づかない程度でサタンの側に振られるんです。あるいは気づいていても痛みを感じない程度になっちゃうんです。あの一番上にいたら9段目ぐらいだったんです。でも 1段ずつ8段7段6段になっちゃうと、だんだん最後は9段から10段になっちゃうんです。初めから10段目から1段落ちたら痛いから感じるんです。私たちの霊性は決心し続けなければ守られないんです。イエスは初めの愛にいなかったら、これ初めの愛の決心でしょ。この方が全てである、この方によって許された、この方がいなければ私の人生はない、この方のために生きていこう、この方が備えた道を選び取っていくというのが初めないでしょ。いや先生そのこと分かってます。そんな、なんでそんな初心者みたいに何度も決心するんですか。決心し続けることが大切なんです。あるいは、まあ、元旦こうして、まあ、2日ですね礼拝した時に、1年の経営は元旦にある、先生決心しますよ、でもなかなか決心通りいきません。安息日進めてましたね、安息聖句聖書通読、どうも長続きしないんですよ。ワイド人もぬかに釘だと、決心そのものを信頼できなくなると。それが私たち、先生決心しますよ、でも決心そのものがぬかに釘なんです。どうしたらいいんでしょうか。主イエスは必死で父なる神に信頼しました。サタンはそこを突きました。あなた決心したってどうなるんだと、今までの信仰生活何もボロボロで極悪非道と言っても決心続いたって、ほとんど続かないじゃないですか。神の前に決心するって、誠実だって真実を求めるだってぬかに釘じゃないかって言うんですよ。もう決心なんかやめてしまいなさい、できることやったらいい、周り見てもそんなに豊かに決心してやってる人少ないじゃないか、そう言うんですね。でもあのイエスが人間的にどんなことでも豊かに忍耐し成し遂げ、誠実で限りない愛を持って他者のために生き続けた、その彼がヘブル書を見てみますとこう書いてます。キリストはその肉の生活、つまり人になられ、私たちを救うために私たちと同じ状態になられた時には、激しい叫びと涙とをもってご自分を死から救う力の方に祈りと願いを下げ、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられた。毎日あの彼が、あのイエスが神に従うことを決心し続けた。まあイエスは失敗しなかったかもしれません。だから聖書は言うんですよ、最終的に私たちの戦いは 血肉じゃなくなる、人間同士じゃなくなる、誰が一番偉いか、あの人は立派だ、私がこれができた、こんな業績だ、その時点でなくなる。サタンとサタンの策略に対する戦いである。モーセもそのサタンの策略にある意味敗れました。2回立てました。エリアも敗れました。ペテルも敗れました。それに戦うために、悪魔の策略に対抗して立ち得るために、神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉、人間同士、誰が一番偉いか、何ができた、業績はこうである、立派だ、対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、天上にいる悪の霊に対する戦いである。安息日の礼拝は大切です。新たに礼拝するということですよ。祈祷会も大切です。あるいは先祖生産式こと、私叫んでます、大切です。贖いの確認、もう一度決心する機会を与えてくれてるんですよ。そんなこと分かってれば、分かってない人間滞ってるだけですよ。聞き流してほしいんで、ちょっときついこと言うから聞き流してほしいんですよ。多くの人は過去の栄光を食べて生きています。こういう経験があった、それ素晴らしいんですよ、問題ないんですよ。過去的クリスチャン、今どうかと問われてるんです。あの時は、まあ、それはいいですよ、素晴らしい経験、そのことが今を作り上げてる、それを否定しません。しかしパウロを受けました。私は戦いを立派に戦い抜き、走るべき皇帝を走り尽くし、信仰を守り通した。ペテロは悪魔の策略によって信仰を失いました。でもイエスの祈りによって、あの振り返ったイエスの眼差しと対話することによって、男泣きに泣くことによって、それに勝利しました。あなたの信仰が人の知恵によらないで、神の力によるものとなるためである。ファイトに言います、あなたの信仰があなたの救い主じゃないですよって言うんです。信仰は必要です。信仰によって救われます。でもあなたの信仰があなたの救い主じゃないですよって。救い主はイエス・キリストです。イエスの対話です。そのことを通してイエスをもっともっと大好きになろうという決心をすることです。イエスに従いたいと決心することです。そしてこれから4つのことを申し上げます。ぜひ覚えてほしいんですね。決心するのに大切な4つのことを申し上げます。ぜひ覚えていただきたいんですね。その4つのことを申し上げていきますので、確認したいと思います。まず第1番目、聖書を引きますけれども、後で確認してください、私読みますので。第1ペテロ5章の6節です。第1ペテロ5章の6節、371ページです。ペテロの第一の手紙五章の六節から十一節です。371ページにあります。六節からお読みいたします。だからあなた方は神の力強い御手のもとに自らを低くしなさい。時が来れば神はあなた方を高くしてくださる。決心する時の出発点は神の御前に、神の力強い御手のもとに自らを低くすることです。十分謙遜であっても、今の状態よりも低くすることです。それ十分です。今よりも低くするんです。できます、私たち。イエス見たら、いや今十分謙遜、そういう人いるかもしれません、本当に謙遜の極み、それでも今よりも低くすることです。これが出発点です。時が来れば神はあなた方を高くしてくださるであろう。神はあなた方を顧みていてくださるのであるから、自分の思い煩いを一切神に委ねるがよい。自らを低くしないと自分の思い煩いを一切神に委ねられないんですよ。残ってんですよ、しつこいんですよ。そこサタンついてくるんですよ。 自らを低くするということです。全てを委ねるということです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを求めて歩き回っている。この悪魔に向かい信仰に固く立って抵抗しなさい。あなた方の兄弟たちも同じような苦しみの数々にあってる。悪魔が食い尽くそうとしているのは何ですか。皆さんの信仰ですよ。イエスに対する思いですよ。皆さんの信仰を食い尽くそうとしているんですよ。ペトロにイエスは言いました。あなたの信仰がなくならないように私はあなたのために祈った。あなた方をキリストの永遠の栄光に招き入れてくださったあふるる恵みの神はしばらくの苦しみの後あなた方を癒し強め力づけ不動のものとしてくださるであろう。どうか力がよい限りなく神にあるように。私たちは神の御前に自分の弱さを認め罪を認めへり下ることです。パウロがアテナからコリントに行ってコリントで成功というか素晴らしい働きしたんですよ。なぜできたんですか。いやアテネであれだけやったんだから神様から褒められてもいいな、あれ以上の伝道、そうだったんですよ。もう素晴らしい話し方。それでも復活のことを話したらうまくいかなかった、まあ、よう頑張ったじゃないか、まあ、神様どうにかしてくれたらいいのに、まあ、あのアテネの人はどうしようもないじゃないか、そう言えたのも彼はそう言いませんでした。ひどく不安になった、弱くなった。だからもう一度神の前に謙遜で言おうって、自分を委ねようって。しばらくの苦しみの後あなた方を癒し強め力づけ不動のものとする。どうか力がよよ限りなく神にあるように。悪魔は私たちの信仰を食い尽くそうとしています。それに向かって私たちはまず神の御前で謙遜になることです。2番目です。ヨハネ16章の33節、169ページです。ヨハネ16章の33節です。169ページです。公約聖書、新約聖書169ページ、ヨハネ16章33節です。これらのことをあなた方に話したのは私にあって平安を得るためである。あなた方はこの世では悩みがある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ってる。勇気を出すことです。あの有名なサタンがルターの罪をこう上げていったわけでしょ、まあ、あなたはこうじゃないかこうじゃないか、何を威張ってんだ、何が福音だ、最後のところを隠した。彼が開いてみると全ての罪はイエスによって許された。私こういうこと言います。あなた方があなた方の罪に勝利する前にイエスがあなた方の罪に勝利してるんですよ。我々はそれは滞ることもあります。なかなか勝利できない経験。でも私たちが自分の罪に完全に勝利する前にイエスは私たちの罪に完全に勝利しておられるんです。だからあなたの罪は許されと言える唯一のお方なんですよ。え、私に向かって私の罪深さ弱さあるじゃないか、これを本当に、まあ、今日のイザヤ書でもね、死のように赤くても白くなるんだって、いや本当だろうか。なかなか私たちは自分の罪に勝利できない。イエスはもう皆さん方の罪に勝利されてるんですよ。あなたの罪は許された、断言できる唯一のお方、それはこれから御国に至るまで責任を持ってくださるということですよ。傍らにいるということです。主イエスの成し遂げられた最大の勝利は私たちの罪に対する勝利なんです。成し遂げられた、贖う力がそこにあります。癒す力があります。神聖の力もあります。御国へと私たちを導く力です。3番目、ヨハネの15章です。ヨハネ15章、新約聖書の、 166ページですね、ちょっと少しページ戻ります。166ページ、ヨハネの15章です。一節からお読みいたします。ヨハネによる福音書15章の一節からです。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝が実を結ばないのはものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさる。父なる神が、愛の神がきれいにしてくださるんですよ。そして次ですよ。でも私にそんな資格あるだろうか。ペテロもそうですね。十字架での強盗もそうですね。もう私にはその機会がない、つながる権利もない、そういうものでない。こう一言言うんですよ。あなた方は私が語った言葉によってすでに記憶されているって言ってるんですよ。十字架で成し遂げたのはイエスなんですよ。あなたの罪が許されると断言できるのはイエスなんですよ。私はすでにあなたの罪に勝利している。ヨハネはこう言うんですよ。あなた方はすでに神の子である。本当に神の子だろうかって、こんなボロボロで、まあ別段極悪非道じゃないですけど、こう言える方なんですね。つながっていなさいって言うんですよ。絶対に離れるなって言うんですよ。いかに良い結ぼうかと努力する前に手術をつなぐことに先進しろって。これ問題だ、こう変えていく。まあ能力あれば少し変えられるんですよ。まあ立派にして証しできる。これも悪くない。そんなことよりももっと大切なことがある。いかに良い実を結ぼうかと努力する前に、その努力も尊いんですよ。主へとつなることに先進しなさい。イエスは私の愛のうちにいなさい。そうするときに私の喜びがあなた方のうちにある。イエスの喜びって何ですか。あ、嬉しいなですか。私たちが罪から勝利することですよ。死に向かっている私たちが御国へと向かっていくことができるということです。罪深い私たちがイエスのものとなるということです。それがイエスの勝利。だから十字架上の強盗が救われたときにイエスは十字架上で最も嬉しかったんですよ。あの言葉を発したんですよ。私はお前の罪に勝利したぞって。どういうことですか。あなたは今日私と共にパラダイスにいるであろうって。勇気出せって。私と話せって。成し遂げたって。あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。そして4番目です。まあ、これは具体的になりますけれども、エペソの6章になります。エペソ6章です。10節から19節ですね。10節から19節ですね。はい、307ページ。旧約聖書、新約聖書307ページです。お読みいたします。エペソ人への手紙6章の10節から、最後に言う、主にあってその偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立ち得るために神の武具で身を固めなさい。私たちの戦いは血肉に対するものではなく、諸々の支配と権威と闇の世の主権者、また天上にいる悪の霊に対する戦いである。それだから悪しき日に当たってよく抵抗し、完全に勝ち抜いて固く立ち得るために神の武具を身につけなさい。すなわち立って真理の帯を腰に締め、正義の胸当てを胸につけ、平和の福音の備えを足に履き、その上に信仰の盾を手に取りなさい。それをもって悪しき者の放つ火の矢を消すことができるであろう。また救いの兜をかぶり、御霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。絶えず祈りと願いをし、どんな時でも御霊によって祈り、そのために目を覚まして産むことがなく、すべてのための生徒のために祈り続けなさい。真理と正義、学び続けましょう。そして救いの兜、イエスと対話することによってあなたの罪は許されたというこのイエスの言葉を受け取りましょう。信仰の盾、繰り返します。吠えたける獅子のように、サタンは私たちを攻撃してきます。 でもそのサタンに対して私たちは信仰、イエスに対する思い、イエスと共に歩む、またイエスから与えられる力、恵み、それを受け取り続ける、このことによって勝利することができるんです。吠えたける獅子、イエスが狙っているのは皆さんの信仰です。どうにか崩したい、あらゆる方法です。ペテロを失いかけました。でもイエスは祈ってくださっています。皆さん一人一人のあの祈りは皆さんのためにあるんですよ。あなたの信仰がなくならない、いやイエス様大丈夫、私信仰なくすることないからそんな祈りいりません。必要です。イエスの祈りがあるから私たちは支えられているんです。最後に私大好きな文章があって、ここで言っているのは祈りを3回も言ってますね。祈り続けることは大切です。教会は祈りの家です。10日間の祈りにも意味があります。ここに出席できなくてもどうぞ皆さんその場所で参加してください。でこの私が大好きな言葉をお読みいたします。これは誰が書いた文章かちょっと見つけられなかったんですけど読んでみますね。私たちは結局できる限りのことしかできません。不満足なこともありますが、何でもできるとうぬぼれるよりはマシです。神に頼れませんから、ほら、何もしないよりはする方がずっとマシです。決心しなさいって。うまくいかないかもしれない、どうせ大したことはできないと開き直って怠けないようにしたいものです。今までできなかったことができるようになることがありますって。これくらいしかできないのだからと現状に満足しないようにしましょう。逆に前にできていたことができなくなることもありますが、無理をすることはないのです。それは今に対する誠実さ、今の時を大切にすることであり、一日の苦労はその日一日だけで十分であるという言葉と同じ意味です。一日一日を自分らしく精一杯生きることが大切です。ただ最後に申し上げたいのはですね、決心するとね、邪魔が入ってくるんですよ。それで決心するというのは私、年末に少し決心してあることに動き出してるんですけど、初動、初めて決心して動くのは力がいるんですよ。ちょっとそれやってみてください。でも動き始めたら完成で、完成の法則でいくんですよ。でも動き始めたらサタンが攻撃してます。ああ、よっしゃ、これは私の決心が素晴らしいからと思ったらいいです。ぜひ決心してイエスとの関係を深め、イエスと対話して2021年、イエスがいらっしゃる人が滞りません、近づいています。私たちの信仰を滞らさないで歩み続けていきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくはhttp://www.audioverse.org へアクセスしてください。